玉ほじるしネットラジです。よろしくお願いします。4月はうつ病特集ということで、うつのを乗り越えた当事者さんや家族の方を招きしてお話を聞いてきましたが、今日が最終回で、光のコーチさんこと高須賀薫さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
高須賀さん、光のコーチさん、あれはハンドルネームっていうことでいいんですか？うん、
そうですね、ハンドルネーム。はい。
どっちで呼ばれた方が嬉しいですか？
そうですね。まあ、高須賀さんで、セッションの時、高須賀さんでしたよね。
うん、そうですね。
高須賀さんで、はい、そういう。
高須賀さんで。
はい。
今、どんな活動されてる方なのかみたいな聞いてる人に、わかりやすく話していただいていいですか？
はい。まあ、職業はセラピストということで、個人セッション、お一人一人させていただいております。で、内容はコーチングと占い師、両方やっております。はい。こんな感じでよろしかったでしょうか。
はい。タロット占い師とコーチングされてね。それをされるようになったっていうことと、うつ病体験が確か密接に関わってるんですよね。
そう言われてみれば、
そう言われてみれば。
関わっているんだろうなということをちょっと今日掘り出してもらいたいなっていう。はい。
関わってるとしたらどのように関わってます？
あ、関わってるとしたら？やっぱりこう、まあ、自分がやりたいことのね、形の一つであるんですよね。対人援助業、セラピスト業みたいなのは、とか、まあ、人の話を聞いたりするのが、もう好きというかね、そういうことがたくさん高校時代とかからあって、あと、やっぱりその頃からもう一人一人が、本当に自分らしく輝いてほしいみたいなね、思いがすごいあったんですよね、17歳ぐらいの時から。なんでみんなこんなに飼いならされた動物のような目をして高校生活送ってるんだって、僕はすごい勝手に不満に思ってたんですよね。そういうなんか10代の頃に思った願いっていうのは本当に何やろうな、人生のすごい大事なテーマだったりするのかもしれないんですけどね、僕の場合は、まあ、テーマだったと思ってるんですよね。で、それからなんかこう、そういうことをしてても叩きのめされて、ああ、そうじゃないんだ。ね、社会のルールっていうか、なんかね、しきたりみたいな、世間の物差しみたいに、やっぱり従わざるを得なくなってきて、こう、自分も飼いならされた動物みたいになっていって、で、やっぱりそれがね、やっぱりね、違うんだみたいなね。どうもどうもどうもこう、心が死んでいくんですよね。飼いならされていって、社会の物差しに合わせていくと。それの究極の形っていうか、まあ、僕にとって一番辛い経験がうつ病だったと思うんですけど、つまり、もう、自分で、なんやろうな、自分の願いっていうものを生きてないという警告でもあったのかもしれないし、そこで転換してね、これまた後で詳しく話すかもしれないんですけど、自分の物差しで生きようって決めた途端に、心の病も改善していったみたいなね。で、まさに、僕が対人援助してるっていう意味は自分を生きてほしいっていうことなんで、こういう意味で密接につながってるのかなと今、答えになってますでしょうか。
なんか飼いならされるっていうのが、うつ病になる、こう、大きな原因なんじゃないかって思ってらっしゃるんですね。
なんだろうね。そこはね、自分にとっては、 そうだったのかなっていう、これはまだ、ね、100% 確信持ってるわけじゃないけど、あくまでも僕にとっては、自分の、まあ、魂の目的みたいな、自分の魂の喜びみたいなものにはかなってなかったんじゃないかという認識です。はい。
自分を押し殺して、他の、あの社会の物差しみたいなものに自分を合わせて、こう社会とかに自分を飼いならされていくと、こう心が死んでいって、魂の喜びがなくなって、そういう心が死んで魂が喜びがなくなった状態がうつ病なんじゃないかっていうような、そういうふうな感じ。
そうですね。一つの見方としてね。
ほう。
一つの角度、光を当てるとしたらそういう、ものも浮かび上がってくるんじゃないかと。はい。
なるほど。いや、なんかすごい納得ですよね。はい、そういう側面は本当にあると思いますよね。かすかさんは、にとっては本当にそういう体験だったわけですよね。
はい。
じゃどういう体験だったのか、こう、簡単でいいんで、経緯みたいな、どのような形で、どのように発症して的な、で、どんなふうに回復してみたいなの、聞いてもいいですか？
はい。そうですね、これ本当に、実際にね、まあ、病院に行ったところが発症なのか、ぐらいから話すと、当時、まあ、お店を経営したんで、してたんですけど、でね、自営業なんですけどね、これ、体動かなくなったんですよ。いろんなね、ものを製造してたんですけどね、まあ、印刷とか、印章とか、まあ、いわゆる、印鑑とか、名刺とか、チラシパンフレットみたいなのを、こう、細かいニーズに対応してね、中小企業さんの。で、部数少ない印刷とか、あと、まあ、そういう、中小企業のサポートみたいな仕事をしてたんですよね。まあ、公務員も、フリーの。そういうことをしてたんですけど、それがね、やっぱりね、自分の作業場に行っても、店に行っても、もう、午前中からもうね、寝てるんですよね。
ふ
らで寝てるみたいなこと始まりだして、兆候あったのかもしれないですけど、体が動かないんです、もう。それはお店を経営しだして2年ぐらい経った頃で、で、何がその時起きてたかっていうと、まあ、ある取引先の話を信用して、新しい、印刷機を導入したんですね。で、それは、なんかこう、うまい話なわけですよ、やっぱり。こういう、からくりがあって、実は毎月の経費はほとんどゼロやから、これ入れてみなさいと。で、ローン組んで買ったら、それ見事にその会社が、倒産したんですね、これ。その毎月のお金を補填してくれる会社が倒産したんですよ。ほんで、これ僕は今ね、僕の中で、本当かどうかは分かってないけど、それは計画倒産なのか、
たまたまなのか。
たまたまなのかっていうのは分かんない。社長に逃げてしまってみたいな情報。で、これ、まあ、曲がりなりに商売させていただいて、そんなには儲からない。生活費もそんなにはね、まだ、一応、まあ、軌道に乗ってた。お金を払えてた。家賃を払えてた。っていう状況から急に資金繰りが悪化したっていうの。そういうのが大体続いてたんですね、半年ぐらい。で、面白いんですよね。さあ、まあ、ほんと支払い日とか、月末っていうのは商売人にとってすごい大事じゃないですか。月末近づいてきたら、ね、これ、当時ね、家賃が20万だったんですけどね、家賃払う3日前に通帳に5万しかないとかね。そんな、それがずっと、まあ、月末は、さらにまた、金融機関へのね、返済とかあるし、それで、あーって思ったもんな、売り上げがボンボンボンって立って、まあ、なんとかその日に20万払えたとか、また5日になって5日で別のリースの締めがあったりとかね。
ああ、よくわかります。胸が痛い。
すごいな。
ご褒美も願いたいですよね、自営業ね。そんなが続いてたんですね。
そうですね、もうね、ナイフのエッジの上で、ね、刃物の一番先でこう、ダンスしてるような、あのことが続いてるわけですよ、ずっと半年ぐらい。落ちないように落ちないようにってね。
ちょっとずれたら大怪我やぞっていう、こう、冷や汗をかきながらね。
そういうのがね、やっぱり続いてたっていう背景がまずあって。そして、体が動かなくなって、夜中行ってみたと、
うん。
友達のアドバイスあって。っていうのが、こう、初めて病院に行った始まりみたいなことですよね。まあ、それ34歳ぐらい、まあ、8年ぐらい前か。
きっかけみたいなのはなく、ちょっとずつ動かなくなっていて、っていうような感じ。大きなきっかけはその資金繰りなんか、ちょっと騙されたのかな体験みたいな。
そうですね。特にね、ショッキングなね、ことは、まあそうやな、あと本当にもうお金のことですよね。ほとんどもう起きてる間中お金のことを考え出してぐるぐるぐるぐる頭の中っていうのはありましたよね、当時。
なるほど。ちょっと聞いてみたくなったんですけど、今は割とこう、思い切ったことをされてるじゃないですか。仕事を辞めていきなり北海道に来られたりとか。
はい。
なんか、で、今はあんまりそうやってお金の不安とかにとらわれてない方なんだなって横で見てて思うんですよね。
はい。
一度そういう経験があったよ、もっとこう、用心深くなるっていう方に進んでもおかしくない感じなのに、もっとこう、吹っ切れた方に進んでるっぽいのは何故なのかをちょっと聞いてみたくなったんですけど。
それまた意外なところから弾が飛んできましたね。いやー、そういうこと考えたことなかったですね。
切れたというか自由ですよね。あまりお金のこと心配して行動を決めてる感じじゃないんだなって思いながら発見してるんです。
なんでしょうね。やっぱり、お金のことで、こう、まあ苦しいんだっていうのがすごい、まあ、終わってないんですけどね。未だに、借金の返済とかあるんですよ、仕事の。当時ね。
うん。
債があったりするんやけど、終わってないんやけど、そういう意味では。でも、自分の中で何が変わったんかな。やっぱり苦しんで苦しんでね、やっぱりね、ずっとそのお金をね、ああいうことにしてしまった自分っていうのを自己否定してきて、考えが、お金に対する認識っていうのが、もしかすると変わって、で、やっぱり人生の柱みたいなのができて、まあ、お金ってまあ、あくまでも手段やないかみたいな考えがちょっと増えたのかなっていう感じはするので、まあ、これいいのか悪いのかね、僕、わかんないんだけど、お金に対してちょっと、まあ、なんやろうな、使うときはね、自分の、ことを喜ばせるであるとか、周り巡って人様の喜びにつながるであるとか、そういうことに思い切って使うっていうこと、なんやろな、生きたお金の使い方みたいな、少しは学んだみたいなことなんですかね。だから思い切りあるように見えるのかな。でも普段はせこいですけどね。すいません。割合、はい、今日も外出してませんし、はい、 線も使っております。
素晴らしい。
はい、
そんな感じでちょっとずつこう体が動かなくなって心療内科に行って、その後からこう今に至るまでの状況みたいなのを聞いていいですかね。
そうですね。
行ったらすぐにうつですっていうか診断が降りたんですか？
うんうん。これあの、病名教えてくれないお医者さんだったんですけどね。
うん。
うん。で、これ勝手にネットとかで検索して自分で診断するわけですね。もらった薬を。ああ、
なるほど。
うん、うん、うん。症状はこれ、あ、これうつなんやな、みたいなね。
うん。
で、まあ飲んでてこう、気分良くなったり悪くなったり。
うん。
まあ、僕の場合は、そんなには良くならなかったですね。
お薬を飲んでもそんなには良くならなかった。
そうですね、当時、はい。そして、
うん、
またお金の心配を解消するために、
うん
うん、恐れからいろいろな行動をするわけですよ。
うん、
悪循環に陥ってですね、
うん
うん、まあこれはすごい、ごめんなさい喉がすごいです、あの、
うん、
すごいことをやってしまうわけですね。1ヶ月
何をしたんですか？
これ先物取引って出したんです。
はあ、先物取引ってあんまり実は言葉はしょっちゅう聞くんですけど分かってないんですけど、どんなことですか？
そうですね。
投機ってやつですか、いわゆる。
そうですね。投資じゃなくて、もうギャンブルですね。超過半価みたいな、石油が上がる、ガソリンが上がったら、これ1日でね、10万とか20万とかな、もう、まあ、額は、ね、もう、ガーンって儲かるんですよ。
うん、
で下がる方にかけて、値段が上がったら逆なんですよね。うん、これがね、
うん、
あ、ギャンブル。もうやってしまう。これ1ヶ月でね、
うん、
300万ぐらいとかね、あの、失ったりとかね。
怖
っ。1分間で、あの、儲けが20万減った、増えたとかね。そういう世界に入ってしまいまして、
うん、
まあ結局そのことから、ちょっと違法な、貸金業の方に手を出したりとか、
うん、
自転車操業になり、
うん、
これも、実はもう僕の、誰にも言ってなかった、一人だったんですよ。
うん、
一人で抱えて、一人で苦しんで、一人で全部、破滅へ突き進んで、
で、
もうあかんってなった時に、うん、当時の奥さんに、
うん、
もうこうなっとる、こうなっとるんやと。
うん、
こうなっとるんやと。
うん、
でね、
うん、
相談してもね、これなかなか商売っていう、なかなかやめられないもんだ、うん、なんですね。あの、うん、もうダメって分かってるんやけど、
うん、
あの、好きで居続けてしまう恋愛みたいなもんなんですね。注意は、
うん、
注意はもう、あの男は振り向かんからやめときなさいって言うやけど、うん、本人は、いや、そんなことないっていうのがも、うん、あるかもしれないパターンとしてね。
うん、
その場合もそういうもんでね、やめろきっていうのはすごい難しいんですよ。
うん、ああ、本当わかるんで胸が痛いですね。お客さんもいますしね、今までかけてきたやつもあるしね、投資って。
そうなんですよ。
支
援がね、ものすごい、こう、あり、ねえ、恋愛に似てるなっていう僕は印象すごく持ったんですけどね。
うん、
振り返ってみて。
うん
うん、で、うん、こう二人で、夫婦、
うん、
なんだ、心中みたいなことをね、
うん、
しようとしてみたり、
うん、
どうにもならんっていうことなんですけど、うん、もう、ねえ、で、諦めて人に頼って、っていうことを、まあ、やったんですね。
うん、
で、その頃も
う
病院にも行ってないですね。
うん、
あの、もう それどころじゃないっていう。だから、なんやろうね。
うん、
やろ、体に例えたらもう骨折してボロボロのままもう、こう、走ってるとか歩いてるとか、そんな状況ですね、今振り返ると。で、だから自分の心の感じとかも全く把握してない、ただもう、ただもうそこから、あの苦しみから楽になりたいっていうことで、3年間商売をして、あの、それ商売をやめました。
それも、ね、かなり大変だったと思います。商売をやめるっていうのもね。
そうですね。どうしましょう、このまま続けても話してもよろしいんでしょうか。
あ、はい、もちろんお願いします。
そうですね。そしたら、で、まあ、こう治ったのか治らないのかわからないみたいな感じで、過ごして半年ぐらいね、僕仕事がなかったんですよ、自営業やって、で、まあ、辞めるときにね、まあ、近親者の方からね、言われたショックなことがあって、で、僕辞めるときにね、友達に就職先紹介してくれみたいなこと言ったら、その当時僕愛媛県に住んでたんですけど、まあ、愛媛県で一番ね、その当時勢いのある建設会社の、社長のね、補佐みたいな、まあ、副社長とかね、いう感じの立場に推薦してもらって、で、面接行ったら、これものすごい気に入ってくれて、社長が。ものすごい僕も、じんわりね、心に来る人でね。よし、そこで頑張ろうと。僕が商売潰した経験っていうのを絶対生かしてやると。負けるもんかと。いう思いもあり。それがね、近親者、まあ、その商売辞め、畳むときに、ね、迷惑を、ご迷惑をかけた方々に、お金も出してもらいましたわ、それは。言うと、そこはやめときなさいと。で、あんたがそこに就職するんやったら、我々はもう今後、あなたの家族のサポートは一切しませんという話になってしまいまして。理由は教えてくれない。
理由は教えてくれない。
それで、僕は食い下がったんです。だけど、もうお前の人生は終わったんだと、お前は死んだ人間なんやから、お前には何も自由に選択する権利はないと、言われて、こう、あのね、おもろいんですね、あれ、メロン世界がね、灰色になるっていうのは本当にあるんだなと思って、笑いましたごめんなさいね、一回ですね、グレーになったんですよ、本当に。それを言われた瞬間に景色が。それでですね、そういう人はもうやりたいことないわけですよ。で、10社ぐらいね、面接を受けるも、いいの。死んだような目して面接受けに行くわけですよ。
灰色に見えながらね。
灰色に見えながら行くわけです。こんな受かるわけがないっていうね。それがまたひょんなことから、まあ、受かりそうな気配みたいなのが、ある会社から、面接の時に、あ、もう採用やから、みたいな言われたことがあって、ウキウキして、ほんで、違う飲食会社の方もね、申し込んでったからね、あ、もう、まあそこはコンピュータ、あの、もう採用するか、みたいな言っててくれたのがコンピューター会社だったんやけど、コンピューター会社、以外にも、その、ごめんなさい、繰り返しになって、飲食業の方申し込んでて、ちょっとまあ、せっかく申し込んでたんで、受けに行ったら、すごいもう僕リラックスしてて、まあ、それが良かったみたいで、その飲食業の方が良かったって先に連絡あったんです。コンピューター会社の方、いつまでもなしのつぶて連絡なく。で、まあ、半年間のね、無職期間を経て、なんとか就職したんですけど、これまたね、一回、自営業やってて、まあね、サラリーマンっていう呼び方あるけど、サラリーマンや、を、自営をやってた人間が、もう一回サラリーマン戻るっていうのもなかなかこれ苦しい経験でね。ゼロからまた、 あのね、パートのおばちゃんに蹴られたりするわけですよ。
蹴られるの？
蹴られましたね。もう蹴られたんですけど。
本当？
前はとか言ってね、そりゃ入ってね、あの研修2日目ぐらいで仕事できないわけですよね、もちろん。
うん、
私も。で、向こうもイライラしてね、なんかのね、きっかけでね、
うん、
ボコーンって蹴られましたわ。あの泣きそうでした。
悲しい。
そう、だからこの間までね、
うん、
つい1年それぐらいまで社長、社長って言うわけですよ、みんな社長。
うん、
って言われてたのが、
うん、
パートのおばちゃんがね、
うん、
こう、ね、低いとかそういうことじゃないけどさ、
うん、
これあるじゃない、人間やっぱりプライドっていうものが。
ねえ、あるよね、誰でもね。悲しい。
そう。
うん、
ほいでも借金があるからやめられないの。で、
うん、
まあ、それでもね、頑張っていたら、こう、やっぱり修正はするわけですよね。
うん。
うん、で、まあ、店長とか、なりの休みとかの状況なんですよね。
うん、
朝9時から12時まで2ヶ月休みなしとかいうので、本当にまた、辞めたいけど辞められないんですよ、
うん、
借金。
うん。
っていうことで、またこう、また鬱っぽく。
うん、
なっていき、
うん、しばらくはじゃああんまり鬱っぽくなかったんですね。
あのね、
うん、
多分ね、ものすごい押し殺してたというかね、
もう
やらないといけないみたいな、ね、
うん、
本人、
うん、
アンテナが錆びてたのか、なんか鬱っぽかったと思うんやけど、うん、記憶あんまりね、
うん、
感じなかったというか押し殺してる、
うん、
はい、
うん、
おいで、まあちょっと長くなってしまったんでね、うん、あのあれです。で、まあ結局その、また病院行き出すわけですよ。
うんうん。
うんうん。で、まあ、上司にね、
うん、
あの、実はうつなんですとかね、
うん、
あの、やっぱり仕事ができないかったですからね、その時僕はあんまり会社の要求通りには。
うん、
だからその言い訳みたいな、本当にまあそうだったんだけど、その、
うん、
ね、高塚さん、なんで、あの、来れないんやとかね。
うん。
時間通り来れないんやとか、
うん。
店長なのにとか、
うん。
言われても、やっぱ体動かないんで、
うん、
で、まあ、上司に行ったりとかね。で、病院行ってたりしたんだけど、うん、まあ、上司が言うには、薬では治らんで、高塚さんって言ってね、関西弁で言うわけですよ。
うん、
治らへんで。
ね、
僕もな、あの、自律神経失調症やったけどな、みたいな。
うん、
みたいなのも、まあ、でもね、初めてあの、上司に反せたっていうのは良かったですね。
うん、
で、しばらく、
うん、
頑張ることができた、
うん
うん。で、こうね、元気になってしまうわけですよ。
元気になってしまったんだ。
うん、でね、それが今考えたら、あの、双極性障害の躁状態なんですね。躁うつ病、昔躁うつ病って言って。
うんうん、
躁状態に入っていって、
うん、
同じ、ね、コインの裏表なんですよね、躁状態。躁状態になって、
うん、
またこれお店もだんだん良くなって、
うん、
飛ぶ鳥を落とす勢いになって、
うん、
でね、東京のお店にね、大抜擢されるわけですよ。一番売り上げの高い的なね。本社に一番近いみたいな、機関店みたいなとこに腕を張って行くわけです。
うんうん、すごい、かっこいい。
です。なんか、うん、なんかね、なんか、
うん。
で、そしたらね、あの、これまたね、2ヶ月で、あのね、おかしになりました。
へ、
うん、またやっぱこれプレッシャーに応えられない自分っていうのを責め続けて。
あ、
で、環境変わって初めての東京、ね、暮らしみたいなとか、うん、今まで奥さんとね、子供がいてみたいなとこから単身赴任になって、
うん、
で、電車通勤、
うん、
これ2ヶ月やったらね、あの、うん、もうね、ずっと寝てるようになったんですよね、休みの日も寝
て
る、
うん。
うん。ほんでね、ほいでもね、無情にこう出世してしまうわけですよ、またこれが。
うん、へ
ぇ、また店長より上のクラス行ってしまうわけですよ。
へ、
うん。
うん。
うん、おいで、 そこでもまたこう、いろんなね、取引先とうまいことやかいかんとか、社長と取引先の間挟まれたりとかいうのがあって、またこれね、ある日突然書類が書けなくなったんですよ。大事な商談の前に作っとかなければいけない書類っていうものを作れなくなった。一切一文字も打てなかったんで、で、その後バタッと倒れて入院ですね、これ。
それは自分で入院っていうか、病院に行ったんですか、それとも本当に倒れて、文字通り倒れてるの誰かが110番したとか、そんなんなんですか。
これね、家でね、寝ましたね、もうダメだと、もうダメだと。で、妻の方に入院させてくれと。もうダメや、ダメや、ダメやって。で、まあ、2ヶ月ぐらい入院して。で、これ大切なエピソードだと思うんですけど、でね、入院した時にね、1週間ぐらいしたらね、まあ、ずっと寝てて、こう、解放されるわけですよ、プレッシャーが。良くなってくるんですね。結構早く良くなってきて、そして1週間ぐらいしたら、ものすごい怒りが湧いてきたんですよ。これ僕的にすごい大事な話だと思って、怒りが湧いて湧いて湧いて湧いて、病院の中でね。で、こう僕も怖いわけです、怒りは。自分の怒りが怖いの。怖いので、まあ、お医者さんに言うわけです。怒りが湧いてきたんですって。したら、まあ、じゃあ怒りを抑えるような薬を出しますからって言って、こう怒りを抑え込むようなことしたんですね。でこれは僕は病気が長引いた理由やと、一つのキーポイントやと思ってます。そう、そういうことありましたね。
それを、がポイントだって思うのは何故なのかを聞いていいですか、そこが、病気が長引いた理由だと思うのは何故、
そうですね、やっぱりね、まあ、僕なりの一つのね、うつ病と心の病とかいうものの定義みたいなのが僕なりにあるとすれば、やっぱり心が死ぬ病気みたいなね、心のダイナミズム失われる、生命力失われる、っていうことがまずあって、でね、心のね、心が生きてるとかダイナミズムっていうのはね、やっぱり必ず怒りっていうものが含まれてるんですよ。恐れとか怒りとか悲しみとか、いわゆるネガティブっていう感じが絶対含まれてるんですよ。で、それがね、亡き者としてね、とかあってはいけないものだっていうね、ことで扱うと、これ喜びとか楽しみとかも感じられなくなるんですね。僕の中の事実としては、だからマイナスを認めないとプラスへの電流が流れないみたいなね、電流が流れることは生きてることなんですよ、ダイナミズムなんですよ、心、だから一方の極をないものとしてしまうと、もう一方の極も死んでしまって、何もこう電気が流れないみたいな、電池みたいに例えると、だからそこでね、怒りをね、あってはいけないないものだ、ここで抑え込んでしまおうっていうのはね、これまたね、さらに心を殺す結果になってしまったんですね。これ誰も悪気はないんです。はい。という認識です。はい。
なるほど。なるほど。あそこでもし怒りもっと吐き出していいでしょとか、もっと怒って当然ですよ、高須賀さんって言ってもらえてたら、ちょっと違ったんじゃないかと。
本当。
いうことですね。
それはすごい思ってます。はい。
なるほどね。なんか、ね、得意のちょっと下品な例えをすると、元気になってきた時にトイレ行こうかと思ったらトイレ行かない方がいいって言われたみたいな話ですよね。もっと具合悪くなりますよね。
そうです。いや、あんまり下品じゃなかったな。
あ、本当？もうちょっと、
もうちょっと
行こうかと思った。こういう名刺出そうかと思ったのにちょっと思ってもらったんですけど。
もうちょっと強烈なの期待してたんですけど、まあ、そうですね。公共の電波ですから、はい。すいません。
ねえ、そりゃあね、元気なくなりますよね。
ほんとほんと。まあそういうことで、まあ長引いてしまったんです。それから、まあ2年ぐらいやっぱりね、もう、仕事勤めてもね、1ヶ月、2ヶ月での話ですよ。全然持たない。3箇所、2箇所か
あ、3箇所、2箇所、3箇所をもらえる程度っていう話。
あ、3箇所ね。3、おー、そうです。検討賞まで行きませんでしたね。3箇所ぐらいでしたね。はい、2箇所でした、場所は。
本当。
2箇所勤めたけど、1年に1個、1年に1個とか2箇所、2年間勤めたけども、持たないですね。体が持たないですね。
つらかったでしょ
そうですね。で、治らないうちにね、辛かったですね。で、そのうち妻の方もね、同じような病気になってしまいまして、で、こう、抜け道のないね、日々がまた何ヶ月か続くわけですね、半年ぐらい。ずっと昼間から40歳ぐらいの夫婦がね、布団並べて寝てるんですよ、ずっと。こう、出口のない、本当にね、希望っていうものは、決して失われないもんやと思うんやけど、本当に希望のないっていう認識の日々でした。で、まあ、当然、夫婦仲も、良くないと。で、まあ、離婚していただいたんですね。で、いただいたっていうのは、僕はそれはすごいギフトだと思ってるんですね。おかげで、やっぱり、少なからず影響してると思いますね。自分の中のやっぱり、父親としてこうあらねばならないとかね。そういう部分をちょっと解放してくれたっていうのでね、僕はすごい愛のある行為だったなと思って、すごいもう未だに感謝してますね。元の妻には。
なるほど。なんかやっぱり何か解放ねばならないで、こうぐっと抑え込まれるようなとこからの解放っていうのはすごい重要だったってことですよね。実は掲示板にいくつも入っていたので、ちょっと読み上げますね。はい、郁美さんから、お二人の声を一度に聞けるってなんだか幸せです。嬉しい夜です。郁美ちゃん、ありがと
ありがとうございます。
う。ぐーちゃんから、損切りって結構難しいですよね。そのうち戻ってプラスになるんじゃないかって期待してしまう。そしてハマってしまう。ねえ、トランプでも負け続けてるときにやめるの嫌ですもんね。ちょっと勝ってからやめたいと思って続けちゃいますよね。めぐ
あり
め
がとうご
ぐ
ざいま
から
す。
ら、
あ、めぐめぐさん、はい。
改めて、うつの経験者の話を下手な励ましよりも人を元気にさせる力があるのではと思いました。これからますます必要とされるのでは。
おお、ありがとうございます。
また、むーちゃんがもう一度入れてくださっていて、相談相手や共感してくれる存在は大切ですよね。否定や受け入れられない状況が続くことは苦しいですよね。本当にね。
そうですね。
ここまでの話の中でも、やっぱり誰にも言えなかったとか、一人だったっていうのがね、やっぱりとても辛い。悪化させる原因として語られてきたような、話せると楽になるっていうところら辺に関して出てきたような気がします。
本当ね、男の子は一人で頑張らないといけないとかね。大人の男性はもうこうあるべきみたいなね。弱音を吐いちゃいけないとかね。っていうのは、僕はやっぱり長男っていうのもあって、かなりやっぱり縛られてたんじゃないかなっていうのはね。人に相談するのは恥ずかしいことだとかね。心の内を明かすのは、攻撃されるとか、みんなから、って思われたらどうしようとかさ。それの強いタイプだったかもしれないですね。途中から。20代、30代は。
そこから抜け出すっていうのが、うつの回復にすごい役立ったっていうことでしょうか。
うん、僕なりにね、
うん、
うん、すごい役だった、うん、
あ、またあっという間に投稿が増えています。いくみちゃんから、うん、めぐめぐさん、私もそう思います。こういう機会、こういう場所が多くあればいいなって感じます。うつの経験者の話を聞く機会がってことですよね。
うん、
なんかお役に立ってるみたいですよ、高塚さん。
いやー、喜んでっていうとこですね。あの個人的に、あの、はい、話しましょう。あ、すいません、ナンパしてるわけじゃないですよ。すいません。
なんか事情グループ的なね、経験者に当たるみたいなのあってもいいかもしれないですよね。うん、
まあその際ちょっとやっぱり僕はその、うん、うつ経験した人でも本当にいろんな人がいて、
うん、
まあ病気、うつって、あのうつっていう名前ついてるけど、本当は名前つけられない病気で、
うんうん、
あのオーダーメイドじゃないけど、本当にその人にしかないもので、
うん
うん、なんかね、お薬の処方の都合とかでもしかすると病気名前をつけないとね、その診断書を書くとき、うん、なんやけど、
うん、
なんやろね、こうそういう心の病になっている人にこうステレオタイプ的にうつってこうなんだみたいなね、ちょっと話飛んで、うん、飛んでしまうけど、
うん、
あの自分もそう思わない方がいいし、患者、うん、なってる人、
うん、
なんかね、こうレッテルを貼ってしまうことによってね、なんかね、こうありのままでね、やっぱりいられない、
うん、
自分にない症状を引き寄せてしまったりとか、ね、
鬱
っていうのはこういう病やからこういう症状があるんかって勉強してしまったりしてとかね。だからね、あくまでもその医学上というか、そういうね、うん、あの社会のしきたりと名前はつけるんだけど、
うん、
あくまでもね、本当に固有の病気、まあ病気全体そうなのかもしれないですけど、
うん、
特に心の病っていうのは、そういう類型化して見ない方がいいんじゃないかってすごい思ってますよね。いろんな弊害がもしかしてあるんじゃないかと。で、話がちょっと飛んでしまった。はい、飛んで、うん。でね、やっぱり病気になって克服した人っていうの僕は多く会ってきたんですけど、
うん、
あ、そんな多くないか、ごめんなさいね。うん、でもね、
うん、
やっぱり、分かれるんですね。そこで僕、俺はこういう感じで乗り越えてきたから、お前も絶対できるはずって、すごい悪気はないけど、励ましてくれるんやけど、
うんうんう
ん、なんかね、
うん、
なんかその奥に隠されてるのは、お前の病気なんて大したことないみたいなメッセージを発してる人がいるんですよ、やっぱり。
へぇ、うん、俺なんてもっとすごいんやぞっていう。
そうそうそう。そういう方はちょっと避けた方がいいかもしれないですね。病気克服した人と喋るにしても、そういう今患ってらっしゃる方がね。で、僕もあの語るのにすごい今慎重になってますし、あくまでも自分の中の経験でしか話せない、一般化しては本当に話せないんだなっていうのも、これはもう一生心に抱き続けていけないといけないなって僕は思ってますけどね。
なるほどね。
ちょっと話が飛んでしまいました。
深いお話ですね。
うん、
一人一人の体験というのは別なんだか、一般化ができないっていう。
そうですね。もうまさにコーチングですよね。
そうですね。あの人はこれで自己実現したんだから、あなたも言うことですよね。
そうですね。ありのままに見るっていうね、相手を。
うん、
自分もね。
うん、なるほど。じゃちょっと高塚さんの体験のお話に戻って、そんな状態からどのようにしてこう回復に移られたんでしょうか。
うん、で、まあ離婚していただいてね、僕本当、またこれ別の病気になってね、医師ができて入院したりとかね、
うん、
その時期にね、ちょうど僕はね、インターネットしか楽しみなかった。
うん、
2チャンネルとか。
うん、
うん、で、でね、なんかね、こうね、そう、当時ね、僕ね、ほおぽのぽのとかね、
うん、
スピリチュアルなことにね、ちょっと、興味が出てきて、でも、もともと興味あったのね、大学、3年、4年ぐらいの時から、そう、精神世界の本、バシャールとか興味あった、本買って読んでたりして、
うん、
結構そういう、スピ系、いわゆるスピ系って言われるものが、うん、人生の困難な時に必ずこう自分の支えになってきたりとかね、
うん、
勉強したりとかする機会があったりとかね、
うん、
でして今回も離婚の時期前後にね、スピリチュアルっていうもの、そうやな、当時シークレットとか流行ってたし、
うん、
ポノポノ、
うん、
うん、 とかね、そういうことをやる、まあ、ミクシー前出して、その時初めてたまちゃん知ったんですけどね。
ああ、そうなんだ。
2009年4月ぐらい。
ああ。
うん。まあ、この話出したらまた長くなるから。
はい。
してほしいですか？
いやいやいやいや。
ほんでね。
うん。
そして、こう、ああ、なんかスピリチュアルカウンセラーっていう人がいるんだ。
うん。江原さんとかね。
そう。
うん。
で、うん、これはなんかこう、初めての経験ですよね。なんかもう、誰かに相談したやろ、専門家みたいな人にね。カウンセリングをね、受けに行こうと思ってもないんですよ。田舎なんて特に。病院で受けようと思ってもね。ほんで、選択肢が少ないっていうのがまず嫌ですし、物理的にも予約も取れないとか、ここはね、カウンセリングがないんですよ。本当、田舎は。やけど、病院以外のセラピストっていう方がいらっしゃって、その方がスピリチュアルカウンセラーで、セッション申し込んでみたんですよ。これも、もう、朦朧として意識の中でね、たまたま見つけた方に。で、そういうセッションを受けてみて、僕は病気だっていうことは言わなかったですよ、その人に。で、まあ、仕事が続かないんですみたいな相談をして、そしたらね、ちょっとやっぱコーチング的なことされるわけですよ、その方が、じゃあ今までどんな理由で仕事選んできたって、で全部ね、人からどう見られるかとか、給料が高いかどうかとか、休みがあるかとか、福利厚生が、だから自分のやりたいとかそういうことは考えてなかったんです、僕実は新卒の時から。でやりたいことも分かんないじゃないですか、大体20歳、ね、24そこそこ分かってる場合もあるんやろうけど、僕の場合は全く見えなかった。あったけどね、今話してて気づいたけど、あったんですよ。僕は哲学とかやっぱりそういうことがやりたかった、スピリチュアル、そっちに進みたかった。でもね、でも親を安心しないとさせないといけない、長男は家を継がないといけない、だから実家に戻らなければならないっていう自分縛りつけて、じゃあその条件、さっき言った条件と総合してそこ就職で、そういう道をずっと20年ぐらい歩んできた。自分を押し込む、なんやろうな、自分本当生きながら死んでるんですよね。でそういうことに気づいたんですよ。セッションで仕事今まで選んだ理由っていうのを答えていくうちに自分で気づくんですね、あれね。これ面白いですね。
面白いですよね。
で、あ、そうか。で、やっぱカウンセラーの方がね、今までしなくっちゃ、しなくっちゃって言うんで生きてきたのを外、まあ外しましょうとは言えなかったけど、そういうこと、そういうこと匂わせ、言ってくださるわけですよ。じゃあそこで宿題みたいなのが出て、自分の本当に好きなことを選ぶ練習をそこから始めましたね。コンビニでね、品物買うときも本当に真剣に、これは本当に好きなんだろうか。
で聞くんですね、やっぱりその訓練っていうか。
ワークですね。
よくグランドさんにそういう宿題出すんですけど、やっぱり聞くんだ、みたいな、ちょっと嬉しくなりますね。
そう。だから、ことを地道にずっと。で、一切こう、せねばならないっていうので、もう行動をやめるっていう。せねばならないから、仕事を探すとかね。これ僕は幸いにも親の援助があったので、生活費は。とか、親戚の方の援助があって、すごいありがたいことに、それが実現できたんですけどね。本が一番好きだったのでね、昔から本を読むこと。だから、やっぱり仏教の本とかをずっとやって、好きなことをずっと半年くらいしてましたけど。ほいでもね、悪化とかして、とか、今まで最悪の事態とかあったんですけどね、精神的には本当に。
それを始めた後に。
それを始めた後に、やっぱり、始めたからって本当に、忍耐というかね、 あの辛抱強さみたいな本当に必要でしたね。
うーん、
うんうん、で最悪の時になって、まあ、離人症状っていわゆるね、
うん、
全てがよそよそしい映画みたいな世界で何の感情も、うん、何の実感もないみたいなのがね、そういうことがあって、これはもうダメだと、
うん、
ああもう諦めようと、
うん、
これも病気一緒治らんのやと、
うん、
思ったのと、当時ね、やっぱり仏教の本読んでてね、あの、
うん、
やっぱり幸せってね、条件付きはないんですよ。
うん、
あの、幸せやと思いなさいみたいなことでね、あの、
うん、
あなたには手も足もね、目も見えるし、うん、ちょっと語弊があるかもしれんけど、あの、うん、だから、ない人に比べたら幸せなんですよって話もあって、うん、それは、それで納得できるんやけど、
うん、
じゃあ目の見えない人は絶対幸せになれないのかっていう問いが出てくるわけですよね。
うん
うん、目の見えないままで幸せになれるんじゃないか的な本がね、
うん
うん、とかそういう考えに触れて、あ、そっか、病気なら病気のまま幸せになれるんじゃないか、
うん、
要するに幸せになりたいだけなんですよ、シンプルに。病気治したいっていうのは幸せになりたいからなんですよね、僕の場合、うん、
病気治って幸せでなかったらね、あんまりどっちでもいいですよね。
そうそうそう、うん、だから、まあ、ちょっと発想の転換というか、あ、病気のままで幸せになれるんかもしれんなとかいうの、うん、プラス、
うん、
もうあかん、もうダメや、もうダメや、ダメや、ダメや、もう諦めよ、人生諦めよう、
うん、
そしてもう、まあ、仏教の考え方でね、その、うんうん、お釈迦様とか観音様がこう姿を変えてシャバ世界に来てるみたいな考え方があるじゃないですか、
うんうん、
シャバ世界遊ぶとかので、だから僕もその僕を通してお釈迦様とかその、うん、ね、仏様とかが体験したいことが あるはずなんやなっていうことを思って、
うんうん、
じゃあそのお釈迦とかね、
うん、
心の病を体験したいっていうのであれば、自由に僕使ってくださいと。
ほう、面白いですね、その考え方ね。
うん。
なるほど。
そうそう。だから、もうお任せしますと。
うん。
うん。
明け渡したわけですね。
明け渡しましたね、完全に。祈りましたね。
ああ。
うん。で、その祈りにはね、やっぱりね、うん、密かにポジティブな期待があったんですけど、
うんうん。
でもね、僕はね、うん、もう、ほんといいと思った。
うん、
うん、あ、もうその身を捧げる的なね、
うん、
うん、それが役割とか、まあ、使命とか宿命とか言われるもんであればそれにも従うっていうのを、
うん、
祈ったらね、これまたね、うん、急にね、
うん、
元気になってしまったんですよ。
うーん、祈ったら急に元気になった。
祈ったらね、本当ね、1、2週間とかでね、
うん、
うん、元気になったんやけど、
うん、
ほんで、コーチングもね、僕今仕事してるコーチングも初めて受けて、これやと、俺のやりたいよ、一生かけてやりたいもん、これやと、このために生まれてきたぐらいの勢いで、こう、勢いついてる。よし、よし、体も元気になったって思ってたら、
うん、
ドカーンって自動車事故を起こすわけですよ。
おー。
うん。
お
お、ほんで、まあ、すべて あの財産みたいなものをね、こう、
うん、
失ってるわけですよ。商売失敗して、うん、あの、自分の土地も、先祖代々の土地も、
うん、
実家も全部人の手に渡って、
うん、
で嫁も、嫁って言ったらあれやね、奥さんも、うん、お子様っておかしいね。子供も、なりの、ね、
うん、
最後のね、その思いでいっぱい詰まった車みたいな大好きだったね、うん、僕、そのでも、家族とのね、
うん
うん、その、妻とのね、うん、あの、夫婦心中しようとした時とか、うん、でもそっからね、
うん、
命をね、
うん、
守ったとか、そういう車をね、こうね、うん、ドカーンで失ってしまってね。
うん、
で、これまたね、
うん、
より諦めましたね。
うん、
あ、もうあかん。ほんで、うん、ほいでもね、
うん、
諦めるってすごいなと思いますよ、
うん。
執着を手ますっていうのはすごいと思いますよ。
うん、
全部ね、だからね、僕も、それ計らいやと思ってますもん。
うーん、
点はこう幸せにしたくてしょうがないんですよ、僕たち。いろんな形、病気とか事故とか、何や対人関係でもええし、全部はもうね、全部幸せにするためにね、いろんなものを築けよっていうことをずっと教えてくれてるのと思うんです。でその一つ事故やったんですけど、でそれきっかけに、僕はね、ネガティブな、ね、感情に向き合うことができたんですね。入院できたんですよ。入院することができて、他に何もできないから、コーチングの勉強と、自分の感情と向き合うっていうこと、それだけをやってた、ずっと。
内観療法みたいですね。
で、その時読んでた本がまたよくって、ネガティブな感情っていうものの、に向き合う大切さみたいなのを、コンコンと書いてる本が4冊ぐらい、それをずっと同時を見せたんです。でワークの感情ね、それとかね、そういうもの、ネガティブ、いわゆるネガティブっていうものにもうずっと向き合ってっていう、ずっと2週間ぐらい続けてね、これがね、また良かったんですよ。
へぇー。
その後はもう心配ないですね、もう。はい、回復過程でした。
なるほどね。いやー、感激ですね。ゲド戦記の話みたいですね。いや、ゲド戦記の第一巻が、ね、影との戦いっていうタイトルなんですよね。若くて野心あふれるゲドが自分の影から逃げ回って、最後どうしようなくなって振り向いて向き合うってことで抱きしめるってことをして全てがうまくいったっていう話なんですよ。ネタバレしてよかったやろかと喋ってか思いましたけど。
ニックネーム変えようかな、ゲド。ゲドコーチみたいな。ゲドのコーチ。まあいいよ。
いやー、そうなの。ゲド戦記を書いたね、アーシュラル・グインっていう人がですね、面白い方で。なんか、お父さんが、文化人類学者で、もう迫害されて消えようとしてたアメリカインディアンを、かくまってはそこか、その人たちの伝承をずっと書き取るっていうような仕事をしていたです、で、その、だから、最後のインディアンみたいな、部族最後の生き残りみたいな人とちっちゃい頃からずっと遊んでた人が、ルグイで、大きくなってか、そういう影の大地さみたいな、闇の左手っていうタイトルの本とかね、いっぱい書いてるっていう、なんか、話が全然それましたけど、闇って本当に大事なんやなっていう。
と共感しますね。その闇を見つめることの大切さっていうかね。そこはね、なんかね、本当に飛び込むべき価値のあることなんやなって僕は思ってますね。自分は、その、いつでも自分の恐れとか、なんやろうな、そういう感情に向き合うことをもう避けない、っていう安心感があります。それ飛び込んでしまえばね、なんでもないんですよね。自然と聞いていったりする。やっぱ役割があって、どんな感情にも役割があって、それをやっぱりね、感じるっていうことはね、すごいいろんな意味があると思うんだけど、そのうつ病っていうことに関しては、やっぱり、それを感じないようにしようとか、臭いものに蓋をしようとすれば、それはいつまでも腐って残ってるんですよね。怒りとか。と思うんですよ。だから、本当に、喜びとかいうことよりも、本当にネガティブな感情っていうのは、本当に大切で、比較するもおかしな話やけど、なんか、まあね、いけないものとされがちやからあえて言いますけど、そこからね、やっぱり、悪から善へのエネルギー生まれるみたいな話でね。自分が悪い、もしかしてちょっと邪悪なとこあるんじゃないか的な人間の方がやっぱりいいことをするみたいな話もあるわけじゃないですか。
自分を善人だと思ってる人ほども恐ろしいことはないですよね。聖戦だとか言いながらどっかの国を滅ぼすとかね。
そうですね。そやからね、やっぱりその、感情。感情ですね。何の話やったっけ？すいません。もう1時間ぐらい経って集中力切れてきてします。お願いします。誘導お願いします。
いや、でもなんか、本当になんか、そうやなって感じで、 なんか森のくまさんっていう歌は結構真理を歌ってるのかもしれないってお話を聞きながら思いましたね。忘れ物の白い小さなイヤリングを渡すまではこう追いかけてくるんですよ。
おお、さすが。
受け取ってありがとうって受け取ったらじゃあねって去っていくんですよね。振り向いて何を手渡そうとしてるのかっていうのはちゃんと受け取らないといつまでも追いかけられますよね。
そう、ギフトの最大のギフトなんですよ。うん。
あとこう大いなるものに自分を明け渡すって話もすごくこう、グッとくるっていうか。やっぱりそういうこともよく聞きますもんね、先人の例で。イエス・キリストも十字架の上で、どうして私が殺されなきゃいけないのかって神様に向かって怒ってたうちは平安が訪れなかったけど、受け入れますって言ったら穏やかになったみたいな話は確か聖書にあったと思うんですけど、とかね、アルコール依存症の会みたいなので自分がアルコールの前に無力であることを認めたみたいなことをしか唱えるって聞いたことあるんですけど、それとすごい似てるなみたいな。それで自分は助けが必要であることを認めるみたいな。
そうですね。身を預けるとか委ねるとかっていう本当に、すごい大きな意味を、まあ、なんやろうな。本当印象的な出来事でしたね、私のその闘病の中ではね。
面白いですね。
はい。
なんかすごくいいお話を聞けたと思うんですけど、あっという間に1時間が経ってしまいました。
はい。
はい、あ、なんかむーちゃんが掲示板に入れてくださってますね、スピリチュアルカウンセラーの S さんはたまちゃん以外の方ですね、 S と伏せているので伏せたままでいいです。もしお名前出せるんだったらちょっと私も伺ってみたいですね、スピリチュアルカウンセラーの S さん。
これはね、関東のね、シャンティさんっていうね、シャンティさんっていう方で僕婚姻させて、それ以来ねちょっと講座を受けさせていただいたりしているんですけど、シャンティさんで、アルファベットでシャンティさんで検索したら多分一番上に来るんで。
だそうです。はい、ご興味のある方は。
はい。
アルファベット。
はい。
なんか、ね、1時間経ってしまいましたが、なんかこう、一番伝えたいことは伝えられた感じでしょうか。
ね、こう、エネルギーは伝わってればいいと思いますね。言葉じゃなくって。言葉はちょっと足らないかなと思うけど、僕はなんかエネルギーが伝わってるんじゃないかなと勝手に思ってるんで、僕は満足してます。
なんかすごくエネルギーはすごい伝わってきましたよね。
そうですか。
いや、なんかね、心が喜ぶことして魂を生かさなきゃいけないっていう部分つきますよね。それができるまで熊さんを追いかけてくるんだなみたいな。
いい締めですね。熊さん、
森の熊さんは真理を伝える歌だった。実はネットラジオ最後はこう告知タイムにしてるんですけれど、何か聞いてる方にお知らせしたいこととかがあればどうぞ。
そうですね。まあ、今、震災のね、この間の震災のことで、まあ、このネトラジで今、ね、なんていうの？アナウンサーじゃないの？パーソナリティ？あ、ごめんね。パーソナリティね。玉富士雄さんと、
はい。
ハグザワールドという企画をやって、震災のチャリティーの、まあ、私、ジムの方を担当させていただいて、だからそれの、告知をしたいですけど、どういうふうにすればいいんでしょうか。
どういうふうにすればいいんでしょうね。まあ、セラピストによる緊急チャリティー企画っていうことで、世界を愛することは自分を愛することは違うわ。自分を愛することは世界を愛することは、ハグザワールドっていう企画をね、4月1日から本格的に開始しようと今、一生懸命準備中なんですが、
卵印のサイトからリンクがアメブロになるとかそういうことでしたよね。
なります。なりますというか、してもらいますというか、します。
まあ、今作ってるんで、その、まあ、たまちゃんとか僕の前みくのとか、ね、方とか、あの、日記とかからいけると思うんですけど、これもまた、あの、交互期待ということで、はい。
ね、あの、検索キーワードとかをちゃんと決めときゃよかったですね。ひらがなでハグザワで検索したら来れるようにしたいですね。どうしたらできるんだろう。まあいいわ。そう、
まあいいわ。
いずれそうしようと思います。はい、今だったらセラピストによる緊急チャリティ企画で検索してくるかの、アメブロで今作り中ですけど、セラピストによる緊急チャリティ企画で検索してみてください。
そうですね。まあ、あの、本当セラピストの方のご参加っていうのもね、お待ちしておりますんで、はい、
なんかね、あの震災の真っただ中の人にこうセラピーを届けるのはまだちょっと時期尚早かなっていうことで、私たち震災で直接被災してない人たちがまず癒されようじゃないかっていう、それは必ず何て言うんでしょう、世界を癒すはずだっていう、ほおぽのぽの的にということで、でそれの少し安い値段でセラピストたち、いろんな各種セラピストさんに協力をお願いして、ちょっと安いお値段でセラピーをいろいろ提供してもらって、でそこからまた一部をチャリティーに回してもらおうっていう、義援金に回してもらおうっていう企画なんですよ。なんか癒されながら、あのでまだ受けたことないような珍しいものみたいなのをちょっと格安で受けながら義援金まで送れるっていう、非常に美味しい企画のはず、
美味しいです、美味しいです、ね、ウィンウィンウィンウィンウィンぐらいの、はい、
世界が癒されるぜっていう、
はい、
でまたみんなこう心の問題の大事さみたいなね、いろんな気がついてもらったらいいなと思って、
そうですね、本当に、はい、
なんか今本当に日本中がね、そういう闇を見つめるということを試されてるんじゃないかと思いますね。不信を見つめるとか、現状を見つめるとかね、エネルギーを見つめるとか、日常生活っていつ毎日続くわけではないっていう恐ろしさとか不安みたいなのを見つめるとか、
そうですね、本当に心が揺らいでね、見つめざるを得ない状況になったりしてる方が多いような感じが受けてますね、印象が。
振り返ってね、追いかけてくるこう巨大なクマに向き合う作業をね。
クマネタ3回目ですね、と。クマネタなんか、今後あれなんですか？
もう森のクマさん、森のクマさんはもうね、ハグザワカにして、歌にしてね、みんなで歌おう的な。
了解です。じゃあ、はい、替え歌作っておきますんで、はい。
お願いします。
はい。
なんかね、でも事件が起こった以上、なんか受け取らないとね、もったいないし、そういう影響も、うまく終わらせる一番最大のコツみたいなのが、本当にギフトを上手に受け取るっていうことだと思うんですよね。不足していく、感じていて。そういうのの手伝いをね、企画ができたらいいなと思っています。
はい。はい。私が説明できないんで説明していただいてありがとうございました。
はあ、で、あのネットラジは4月、次回の4月から今度はそれこそ地震特集で行こうと思っていて、あの実際被災されたり、ちょっと関東圏住んでて被災と言っていいのかどうかわかんないけど、かなり影響を受けたっていうような方々をいろいろお招きしてお話を伺いつつ、なんか地震、私たちにとっての地震体験みたいな、でこれをきっかけにどんな世界を作っていくのかみたいな提言みたいなのを伺いたいと思っております。
はい。
4月、5月まで多分これはちょっと大きなテーマなんで伸びるかなと、2ヶ月間ぐらい使おうかなと思ってますので、お時間があった時に聞いていただければと思います。
はい。
はい。 ではでは、高須賀さんも遅くまでありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
出てくださった皆さんもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
あ、ルーちゃんさんがまた投稿してくださってますね。ありがとうございます。とてもパワーが伝わってきました。私の文章でどこまで表現できるだろうか。いつも、文章でね、書いてくださるんですよ。どんな放送だったか。
おお、ありがとうございます。
楽しみです、ね。読ませ
て。楽しみにしております。ね、はい。
ではでは、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。おやすみなさい。
はい。